皆さんこんにちは。 NJ ウェーブ第15回です。 NJ のジュンと
フリーダーです。
こんにちは。
こんにちは。
まるでゲストのように前回の曲初恋から9ヶ月ぶりの新曲ディスタンス
ねえ、
はい、
すごいね。9ヶ月
お聴きくださった皆さんありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、9ヶ月っていうのは
すごい、ね、約1年近くってこと
ねえ。その間もいろいろ作ってたりはしたんだけれども、なかなか形にならずにいて、結局9ヶ月も経ってしまったといういろいろ
チャラチャラ遊んでたわけで、
ライブもねあったりね。
ライブあったりね。
うん、そんな感じで、
はい、
やっとちょっと自分たちもホッとしたっていうところもあるんじゃない。そうだね。
だってもう9ヶ月も出してないからね。
出したくてもこうなんか納得できるものができなくて、まあね、なかなかできずにいて。うん、そのうちみんなに忘れられるんじゃないかと、
NG、もうみんなは辞めちゃったんじゃないかと思ってたんじゃないかね。NJ はもう
ね、ダメダメと
誰それみたいな、
誰それそんなんで、やっとリリースできたんですけれども、
はい、
うん、今回はどんな作り方を
今回はずっと、ね、そう、一番最初に純がまあ、デモというか、サビだったかな。
サビだけだったかな、あれは、
うん。とりあえずサビだけの、そのデモ
を。私がオケを作ってサビを歌って、
うん、
って感じで。う
ん、まあ、こんなイメージみたいなね。
もともとはメジャーの木だったのかな。
あ、そうだね。
で、うん、歌詞も全然こういう遠距離恋愛のものを作るとか全然考えてなくて、何だったのね、最初ちょっと覚えてないけど、最初からこういう風にするつもりではなかったね。あ、もともとは確かやっと失恋してやっと忘れられたみたいに感じだった気がするなんだけど、私がそれでメジャーのキーで歌ったものをね、なんかリーダーがすいませんね、外がうるさい聞こえるかなこれねなんだこれは、ちり紙工場になって
不要品
回収車が来て、ちょっと
すげえローカルだ、
うるさいんだけど、さっき一回ねどっか行ったけどまた近づいてきちゃったね、またま、たさっきより近いんだけど
これ放送的には問題ないのかね、
これはないでしょ、
著作権的には大丈夫。
選挙カーとか来たらまずいかもしれないよね。
選挙カーはねまずいよね。
一回また取り直しになっちゃうかね。
そうだよ
そ
のまあそれはちょっと気にしない。
気にする、私が気にしちゃうんだけど何喋ってたか分かんなくなっちゃうじゃん。粗大ゴミ回収
なんだよ
ね、また回ってくるかもしれないけど、
早く取らないと
ねえで歌詞がその、やっとその失恋つうか好きだった人を忘れられたみたいな歌詞だったんだけど、それで私がメジャーのキーで送ったんだけど、リーダーがやっぱりアレンジを変えてきて、こんなのはどうかと、まあ今の元になってるんだけど、マイナーになっと
そうそう、マイナーになっちゃったのね
これはちょっと歌詞の内容が全然違うなと思って変えた。いつもはさ、なんとなくこう歌詞がこういう方向性でいきたいっていう時にリーダーに渡して、マイナーのキーにされたら、それはイメージと違うと言って作り直させるんだけど今回そのリーダーが送ってきたアレンジが自分もすごく気に入ったから、歌詞を動かそう
全然内容が変わっちゃったみたいなね。
そうだね。で、最初はその遠距離恋愛の一番は女性目線で見た歌詞、二番は 男性目線の歌詞とやろうと思ったんだけど、うんうん、1番と2番で入りきらないような内容になっちゃうなと思って、
うん
うん、それでちょっと切ない感じの、
うん
うん、届かない思いみたいな、
うんうん、
そのね、
うん、
そんな歌詞になりましたけれど、うん、
でもあれだよね、今回すごくこう今までとまたねちょっと違ったわけじゃないけど、あのジュンが結構オケすごい手入れてるよね。
あの
元々のその最初のその、うん、なんかイントロの雰囲気だったりとかのシンセとか ああいうやつ全部ジュンが入れてたし、
シンセとかなんだっけ、
あの変な SE みたいなふにゃふにゃストリングスとか、ね、
とかそういうのはその一番最初に渡した2回目ぐらいに渡した。
じゃあだから俺がコードを変えてからそれに加えたやつじゃないの。
違う、あの私がもともとメジャーで入れてた、うん、あのストリングスだとか、うん、あのシンセの音とかを
俺が勝手にマイナーにしちゃったんだ
けど、マイナーのアレンジでも、うん、そのまんま
乗せて、あ、そのスケール的に問題なかったっ
ていうこと。私が入れてたフレーズとかをそのまんま使ってくれてた、
うん、あ、そう、うん、それをなんかね全然ねいいなとかって思って、うん、そのままそれを使ってそのマイナーのスケールにしてもそれが全然なんていうの綺麗にはまっちゃったみたいな。
そうだね、
うん、
もうそのまんま使ってたよね。
そう、ほんとそのまんま、あれは何もいじってない。ちょっと部分的にその音色のところとかはいじったけど、うん、
なんか、うん、あの LJ はリーダーが全部 OK を作ってると思われてるけど、
うん、
そういうわけでもなく、
そうそうそう、
あの私もよくいろいろ参加してですね、うん、こうがいいんじゃないか、いいんじゃないとか言ったり、ね、
あの今回は結構
フレーズを入れたりとかはしてて、
ね、あとほらあれもそうじゃん、
うん、
あのピアノとか最初俺がそのコードをこう入れたピアノを結局後でジュンがこうちょっと手引きっぽくこうね、うん、全部エディットしたんだもんね。
そうだね、
うん、
今回一番いろいろ
手加えたかもしれないね。一番手加えたんじゃない、すごい、
うん
うん、
ね、でもなんか今回だけじゃないけど、
うん、
やっぱこうオケとかいじったりとかね、うん、例えばあとはまあリーダーが歌詞になんか言ってきたりとかして、
うん、
こうできると、
うん、
あ、やっぱ NJ はこうやっぱ片方だけじゃ絶対できないものだなと思ったね、
うん、
例えば私じゃない人がボーカルだったりしたら全くやっぱ別のものになっちゃうし、
う
ん、
そうだね、
まあ、ちゃんと2人だからこういうのができてるんだろうなっていうのは感じるよね、
うん
うん、
そうだね、
リーダーがいなかったらこうならなかっただろうと思うし、私がいなかったらこのフレーズもなかっただろうとか、そういうのも思うから、
そうだね、
うん、
まあいいんじゃないですかね、
いいんじゃないですかね、ちゃんと2人で作ってる気は感じはするよね、うん、プロデュースされてるとかじゃなくて、
あ、まあでもそれはもうだいぶ、
ま、今までもそうなんだけど、
うん、そうだよね、
うん、やっぱ2人でやってるから NJができるんだなっていうのはすごく感じる。
そうだよね。
うん。
はい。で、まあその曲、まあライブこうできてから、うん、そう、これは俺のアイディアで、その、まあソロ、最初その感想のソロをそのシンセで、なんつうの、やったらどうかなというアイディアで、まあ、
思ってたんだけど、
やったやつはね、それはね、一番最後のアウトロに入ってるんだけど、
ね、
一応それ残しちゃって。あれは本当に感想に入る予定だったソロ、シンセソロが。
そうだけど、うん、そうそう、私もそれでシンセのソロをこう弾いてみて、
うん、
あ、これはここはシンセじゃないな、ギターだなと思った、
うんうん、
それをリーダーに言ったら、あ、自分もそう思ってたっていう感じでね。
そうそう、今日はあのその友達リあのギタリストの人に頼んできたとかっつって。
そう、すごいタイミングだった。
すごいタイミングだったよね。
嘘と
か。あ、その感想ちょっとギターソロにしようかなと思うんだけど。
私も絶対ギターがいいと思ってっていう話をしたら、それが一致しててすごい面白かったのと。
ね、面白かったね。
うん、 あと一つね、面白かったのは、うん、そのギターソロじゃないの、なんか、一部、うん、最後の静かになって、もう一回サビが始まる前に、リーダーがこう、うん、ギターの、こう、なんていうの、フィードバックだっけ、
あ、逆回転のやつ、
逆回転のやつ、
うん、
をこう、入れて、
うん、
最初、
あの、ジャラーンって、
ジャラーンっていうのが、下から言ってたの。
そう、最初。
ジャララーンって言って、
上から下にジャラーンってやってた。
上から下
にギターだね。低い方から高い方に、
ペロン。ダラランってなるね。
そうそうそう。
低い音から来てたのが、うん、これは、ずっとだからデモを聞いてて、下からじゃないよ、これは上の音から、
上から下にじゃらん、
そうそう、ラララランってなるべきだよなと思って、うん、で大体できてた時だったんだよね。
そうだね。
それでリーダーに、うん、夜なんかさ、あそこのギターなんだけどさ、あ、その前にリーダーが、いや今日なんか入れ直そうと思ってたとこがあってとか言い出して、
うん、で私は俺が一人でこうやってた、
違う、入れ直そうと思ってるとこがあってさって言って、うん、あ、そうそうそう、私も入れてほしいとこがあるんだけどって言ったらさ、
うん、
で私が、うん、そのギター、あそこのギターはタララーンじゃなくてタララーンじゃないのって言ったら、うん、俺そこ今日入れようとして
る。そうだそうだ。
すげえ、あの時すごいびっくりしたの。え、全く同じことを思ったんだ。
同じことを考えてたってね。
だから、あ、やっぱなんか音楽のその好みっていうかさ、感覚が。
そうね。
あ、同じなのかもって、また改めてそこで。だから思ってることがさ、同じだったりするじゃん。今までも何回かあるけど、いや、全然一致しないで、もう喧嘩みたいになる時もあるけど、そういうなんかさ、こう、ふと思ったことが、あ、全く同じだと思う。
そうね、
すごいびっくりするし、なんかちょっと鳥肌立つぐらい。
そんで、俺がタララーンにしようと思ってんだって。そんで、そのタララーンの後に、うん、タララーンって残った音を逆回転で、ヒューってやるんだって。
それも同じだった
んだよね。言ったら、純も私もそう思ってたとかっつってた。
ねえ。おかしかったよね、あれね。
っていうか、そう考えると、ボキャブラリーが足なくて、すごい。足りないってことじゃないの。
ボキャブラリーなんで、
ボキャブラリーというか、そのアイディアが。
あ、アイディアかね。ボキャブラリーじゃないでしょ。
なんつうのかね。
うん。ネタが
自分の頭の中の引き出しがというか。
引き出しだね。
うん。まあ、いいんだけど。うん、まあそういう一致することはまあ大事だからね。うん、いいんじゃない？
引き出しじゃないと思うよ、でも。
なんだろうね。まあやっぱ発想か。
発想だ。他の人がまたこう入ってきて、こうアレンジにね、加わってくれたら、また全然違う発想があるのかもしれないけど、まあそうだね、うん、だけど、二人で、こう一致するっていうのはまたすごいことだと思う、
ね。そうだね。
うん、別に合わせてるとか全然な
くて。そうだよね。それは面白いよね、確かに。
うん、面白いと思った。うん、うまくこう、パズルで、ね、ピースがはまる感じがさ、かな。
そうね。
うん。そうそう。そんな感じで。
はいはい。
できましたけど。それで、ギターのソロ。
そう、ギターのソロは、まあ、ちょっと、お友達とか、自分の会社の同僚なんですけど、
うん、
まあ、プロギタリストの、まあ、ジャックさんに、前からちょっと弾いてもらいたいなっていうのがすごく、まあ、もともとは普通にプロで仕事してるんだけど、弾いてもらいたいなっていうのが前々から思ってて、うん、そんで、なんだっけかな、一回、全然別の曲で、その、ちょっとなんか、ボッサの曲があって、ちょっとその、ガットギターをね、
うん、
自分は持ってないアコースティックギターしか持ってなくて、あ、ガットギター誰か持ってないかなって言ったらジャックさんが持ってるって言うから、それで、あ、持ってるんだっていうことを覚えてて、で、今回そのガットギターで、そのソロはガットギターのソロがいいなってふっと思ったから、それで、あ、じゃあちょうどいいやとかって頼もうと、
うん。
そう。ワイン一本で。
ギャラ
ワイン一本で。
ね、うん、また、いつもとこう違った。
そうね。
また全然 ね、違う人を、うん、
そうそう、
入れてもらうと雰囲気も変わるし、うん、そうね。
でも結局まあいろいろダメ出しとかもプロの方にダメ出しとかも出しつつ
ね、うん、
じゃあ結局俺が弾いた方がいいやとかってイントロとか俺自分が経験弾いたりとかね
すごい失礼な
失礼だね、やっぱちょっとあれはひどいよね。
ひどいよね。
こっちから頼んでおきながら。
いつもでも。
一応ソロだけ残しましたから、みたいな。
いつもでもそうじゃない？
ああ、そうね。
うん。
やっぱりね、こう、なんだろうな、自分の、例えば人に頼むにしても、うん、その人の、その、なんていうの、良さというか、そのプレイヤーの、
うん、
その、ね、良さというか、そういうエッセンスはもちろんそうなんだけども、でも、自分の中で鳴ってる音がこう、
うん、
あって、
あるある
、それにやっぱりこう、まあ理想というかね、そういうのがこう一致しないと、ちょっとやっぱ違うなとか思っても、うん、
ここでやっぱ妥協はしたくないし、だからもしその人がもうこれでダメなら、うん、ね、もうダメだ。
そうだ、そうだ。
いうのであれば、うん、また他のことを考えるし、
そうだね、
うん
うん、だからそこはやっぱりなんだろう、妥協したくない部分なのかな、
うん、
うん、それは前からそうなんだけど、
それはでほら私に対してもそうだし、
うん、そうだね、
うん、
うん、
じゃないと多分納得いかないままこうね、妥協して使っても、うん、自分たちで後から、
うん、そうそうそう、あとからね、完成して、リリースしてからなんか、ああ、やっぱり、ああいうふうにしとけばよかったとかってね、思っちゃうからね。
うん、だから、あの、前の、シンタンとか、ジーザスヘアドゥ
ーとか。ねえ、すごいシンタンとかね、あんたもう、何十回弾いてもらったかわかんないくらい弾いてもらったこともあったよ。
ね。
あの、なんだっけ、ゆらり。
ゆらゆらりとか。
そうそう。
もうこれでダメなら。
もうこれでダメなら、頭丸めますとかってシンタン言ってたもんね。
だもんね。
でもそれで、こう一番ね、最高のものができたと思ってるから。
うんうん、だからもう NJ とかのね、ソロお願いする人には本当に申し訳ないんだけど、うちらわがままで。
そう、わがままで。
あの、
申し訳ないよね。
ね。
もう誰もやりたくねえよとかって。
もうやりたくないって思うかもしれないね。限界と思ったらもうできませんと言って。もらった方がいいかもしれないね。ね、
はい、
そうね。
まあそんな感じで、うん、まあ無事に
一応
完成しましたね。
あの、結構歌詞がね、いいって言ってもらってよかった。
ああ、そうだね。うん。
そう、あの、私が前ね、あの、同じ歌詞を書いてる若い子に、
うん、
歌詞を考えるのにこう気をつけてることってありますかみたいな質問をされて、
うん、
まあ他の人にもされたかな、そういうのって、
うん
うん、で、私はそのなるべく簡単な言葉を使って、
うんうんうん
うん、で、あの、何か一つだけでも、うん、こう、ひねった言葉があればいいんじゃないかなと思っています。
うん
うん、で、あの、難しい歌詞を書こうと思えば書けると思うんだけど、うん、その、歌詞でしょ、
うん、
詞じゃないんだよね。
うん、
で、この間リーダーとも話したんだけど、
ね、
その
こうなんか音曲となんて流れて歌詞を追って聞くってなんかすごくこう、
うん、
なんだろう、聞いてる感じじゃないっていうか、そのやっぱ自然にこう耳に入ってくる方がこう伝わるというか、
曲と、うん、なんか歌詞っていうのは、うん、曲がついててメロディーがついてるから。うんうん、あの曲を聴いた瞬間に一緒に入ってこないと、
うん、
私は意味がないんじゃないかなと思ってるのね。で、あんまり難しい言葉だと、
うん、
あの歌詞は全然耳に入ってこないし、曲で、
うん、
あ、いい感じだなと思って、
うんうん、
もう一回曲聴いてみたいから、
うん、
もう一回どっかで借りてとか、
うん、
探して聞いてみようとか思うかもしれないけど、うん、
まあ歌詞が入ってこないっていうのはだからあの洋楽的なって言ってたよね、
うん、そうだね、うん、そうだから私が洋楽とか聞くときってあの英語なんて一発で聞いてわかんないから、うん、あの曲で聞くんだよね、うん、あ曲がいいからまた聞きたいなと思う、うんうん、そういうのもありだと思うんだよね、うん、
そういう聞き方もある、うん、あるしね、
だけど、うん、せっかくやっぱり歌詞が入ってるわけだから、うん、一緒に入ってってほしい、うん、だから例えばあのラジオとかでこの曲は、うん、あのもう一回しかかかりません、
うん、
もう二度と聞けませんよってなったら、うん、歌詞が一緒に入ってこなきゃ全く意味がないわけ
だ。そうだよね、うん、どんな歌だっけってわかんないもんね。
そうそうそう、うん、だからそういう意味で歌詞はまあ簡単な言葉で、うん、しかももしそれをあの歌詞だけを読んだとしても、うん、あ、実はこれって深いんじゃないの意味がっていう、面白いこと書いてんじゃん、うん、っていうようなのを、うんうん、のがいいかなと私は思ってます、
うんうん、いいんじゃないのそれで、
うん
うん、いいと思うい
いと思うよ、
うん、まあ、ね、すごくこうなんていうのプロのまあ今ねプロでやってる有名な人たちも、
うん、
まあ、あんま名前出しちゃいけないかなまあなんとかねあの、うん、桑田なんとかさんとかさあのすごいメロディーメーカーだし、その詩もすごくいいこと、いいことっていうか、もう、いい詩を歌ってると思うんだけど、うん、やっぱりこう入ってこない、何歌ってるかわかんない、うんうん。でもそれは俺はそれでいいと思ってるの、うん。それはやっぱり狙ってるところは洋楽的な聴き方っていう部分だと思うから。
うん、うん
うん、それはそれですごくいいと思うんだけど、でもやっぱり NJ としては多分そのまんまメロディーと一緒にこう歌詞が入ってくるっていう形が合ってるんじゃないかなと思うね、
うん
うん、それはいろんなねやり方あるから別に何を否定するわけではないんだけども、
そうそうそう、だけどその、うん、あのディスタンスを聞いて、うん、こう感想を書いてくれた人の中でさ、
うん、
普段は歌詞を全然気にしないで聞く方なんだけど、うん、こう自然にこう入ってきたとか、
うんうん
う
ん、
そういう風にこう書いてくれた人とかがいて、うんうん、あ、なんかそれだなと思った、
うんうんうん、そうだね、
目指すところが、
うん
うんうん、
確か
にね、うん、だからこれからもそういう風な感じで作っていこうと思うんだけど、
うん、
歌詞だけも見てもまあ面白いというか、
うん、
うん、裏が見えるみたいな、
そうだね、
うん、そんなのが作れたらなと思っております、うん、
はい、
うん、あとはあと歌い方のこととか言われた、
あ、ね、すごい今回なんかすごくこう歌い方がやっぱりその表情のつけ方だったり、うん、こう声のトーンとかがねすごくこう、うん、明確だったっていうか、これもそれはなんかこう聞いてて、うん、思ったっていう。
だから前回からね、9ヶ月経ってて、
何もし、
それで、
何も変わってませんみたいな。
なんだろう。まあライブやると、結構その歌い方とかって変わってくると思ってるのね、自分で。その、いろんな歌い方をしてみるわけじゃん。そうすると、あ、自分でこういう歌い方ができるのかなとか、
うん、
こう、うん、発見とかがあって、うん、だんだんこう、なんていうのかな、変わってくる声とかも、変わってきてると思う、
うん、
自分で。
そうだね。
うん。ファーストアルバムの時よりもセカンドの方がやっぱり、また変わったり表情が出たりしてるし、
うん、
今、やっぱ、セカンドを出した時もファーストの、ことを言ってたかもしれないけど、ね、うん、歌い直したいなと思う、うん、でもそれはそれで多分自分が成長できてる証拠なのかもしれないから、
うんうん、
今セカンドアルバムとか聞いても歌い直したいと思うものもあるし、うん
うん、
ね、まあ常にそうでありたいなと思うけれど、
まあ、うんうん、いいんじゃないですか、そういう姿勢は、
うん、 そう、今回のディスタンスは、うん、B メロが、ボーカル2回歌ってて、重ねてあるんだけどさ、うん、それもさ、リーダーに何回もやり直されたんだけど、どうしても、ダブルなのに、全く同じ歌い方をしちゃってて。
シングルに聞こえるとか
って。そう。一人で歌ってるように聞こえるか、一人っていうか。
部分的にね。一斉に。それって逆にすごいなと思うけどね。
なんか、すごいね。そこが苦労した、今回歌、撮るときに。
あらら、ずらすのが。
そう。
それってすごいと思うよ。
だから、自分で何回も聞いてて、ね、その音色と同じようになって、歌い方とか。
そうです。歌い方、トーン、その譜割りが全部全くこう正確に一緒になりすぎちゃってるんだよね。
ね、
本当はダブルで、ダブル効果を出したいのにね。
ね
あれなんでここだけシングルになってんの
そうそう、そこが苦労したの、今回。
おかしいよ、それ。
あとはね、歌で苦労したのは、うん、サビで、うん、何回歌ってるんだ？サビは4声か、
うん、
ん？ 4 声？
4 声だね。
4つ重ねてるんだけど、最初はいつだってっていうのもバラバラになっちゃったりとかね。
あ
そうね。やっぱ自分の声を聞きながらだとそれに合わせようとしちゃって、
うん、
こう、時差が生まれてきちゃう。
うん、
0.何。
うん
何秒か。そこが合わせるのが難しかった。逆に自分の声を聞かないで、オケに合わせて歌った方がいいんだなと思う。そこを今回学んだとか。リーダーは苦労した部分はある。
苦労ね。あんまり
ない
あんまりないかな。なんか、結構そのロジックでのその作業でこういつもこうなんつうのかな、音量とか音圧で結構苦労するんだけど、その部分が最初からこう解消されてたというか、それが良かったかな。いつもこう多分最後にそのなんつうのマスタリング的な部分にすごく。そこでこう音割れの部分だったりとかすごくいつも泣きが入るんだけど、それを初めからまあ今までのその作ってきたものを蓄積したノウハウを初めからもう加えた状態でやってたから、だからあんまり最後苦労しなかったというか、
うん、
そういう感じだったかな。
うん、
あとはなんかね、今回初めての試みをやった。ジューンの外れてる音を
バラすか
細かいことなんだけど、そのオートチューンですごくそのオートチューンはオートではもうかかるんだけど、その一音一音に対してのそのエディットもできて、それをすごく結構細かくやったかな、部分的に。ここどうしてもちょっとこうピッチがすごい中途半端な位置っていうか、だから、
うんうん、
そのある音とある音の、
自分で聞いててもわかる。
うん、ちょうど真ん中ら辺とかね。
そうそうそう、あったよね。
ちょっとブルーノート的な位置に。だってちょっとそこだけこう気持ち気になる時に、ちょっとオートチューンって気持ちこう、カーブをこう書いてあげたりとか、そういうなんかいろいろやって。
オートチューンってすごいね。
うん。
そうね。まあ。
そういうのも面白かった。
人間が歌ってるからね。そんな性格
では。性格ではない。でもだからオートチューンの良さって、性格にもこう、その、例えば、どうだったらどうってこう、線を引けるんだけど、そうではなくて、こう、フリーハンドで書けるから、ちょっとどうより、何線とかこう、気持ち高くしてこう下げるとかって、こういう変な技が。
なんか、リーダーが言ってたの、私はいつも、こう、ちょっと、低めに歌うらしいんだけど、今回はなぜか高い。
あ、高めだったよね、今回ね。
と言われて。うん、まあ、確かにそうかもしれないな、
気持ち高
め。セミが鳴き出す。そう。それで、やっぱ自分でも聴いてて、ね、不自然なとこがあって。そういうとこは直してもらったけ
ど。うん。まあ、そういうのもやり、まあ、面白かったですよ。
ね、うん、でも苦労してたけどね、なんでこんなになっちゃうんだみたいなのとかあって、
うん
うん、でもオートチューンは、まあ、今いろいろ曲に使われてたりするけれど、
うんう
ん、まあ、面白いね。
ね、まあいろんな使い方もできる。
うん。
プロモーションはどう
ですか？プロモーションは曲が全然できてないうちに
できてなかったんだよね、まだね。
まだだ
サビぐらいしか、
うん、
そんなことないか。
あの最初のデモ、あ、そういえば最初のデモって、
うん、
今ディスタンス出てるのはサビが四つ打ち
じゃなかったんだよね、
になってるんだけど、もともと四つ打ちじゃなかった。
そうそうそう、
それそこも全然できてないうちにさ、
そうだよね、
歌詞もできてなかったと思うんだけど。
そうだね、
このうちに。
でも遠距離恋愛って言ってたから、なんか空港みたいな感じだったのかな。
そう、空港行こうと思って、
とりあえず訳も分からずにいっぱい写真撮ってね。
そうだけど、その展望デッキに行ったらものすごい風が強い日で、
ね、
カメラをこう固定するのにも、あの三脚持ってったわけじゃないから、
そうだね、
リーダーの手とかも
ブレまく
っちゃったりとかして、
ブレまくって、
だってほんとすごい風だってね、あの時は。
うん、でも普段から飛行場だから違うんだ。
いや、あんなにはならない。
違うんだ、
うん、
あんなんじゃない。初めて行ったよ、その飛行場の展望台みたいな。
あ、そう、
うん、
私結構好きで。
あ、そう、
うん、だけど、あんな、あそこまでひどくない。やっぱり風が強かったんだ、あの日が。そう、それで、あんま撮りたい絵も撮れなくて、
うん、
今回、なんとか撮ったような、あの、動画で、いろいろ作ったんだけどね。うん。本当は、やりたかったこといろいろあったんだけど、できなかったので、まあ、それはそれで、
うん、
ね、仕方ないと。で、そんな感じでできました。
はい。
できました。けど。
はい。じゃあまあそんな感じで、うん、まあ第1部は。
第1部
第1部はまあディスタンスのまあ制作話でした。
制作話でした。
はい。
後半ですね、皆さんに遠距離恋愛話を募集して、して、うん、何通か、いただいておりますので、そちらを紹介したいと思います。
はい。
はい。去年のクリスマス、遠距離恋愛して4年。久しぶりに会う二人、携帯のメール。もうすぐ着くよ、と彼女からの。私は駅の改札口で待っている人混みの中。彼女は大きなバッグを抱えながら、照れくさそうに来た。私も照れ笑いしながら、彼女のバッグを手に取り、駐車場へ。久しぶりに会う二人、しばらく無言のまま車を走らせ、海の見える場所へさりげなく彼女は寄りかかり手を握ってきた。一日車を走らせ疲れてしまった私にそっとキス、お返しにキス。気がつけばもう夜、素泊まりの部屋へ荷物を置き、車の中で日夜過ごした。朝食を終えた二人、駅に向かう。私は口に言えないまま、静かに彼女を抱きしめた。素敵な一日をありがとう。彼女はうなずき、キスをしてくれた。彼女はそのまま振り返りもせず、駅のホームへ。私は黙って、彼女の背中を見送った。彼女からメール。今まで付き合ってありがとう。今日のことはそっと胸にしまっておきます。 さようなら。私は分かっていた。返信。幸せになれよ。生まれ変わったらまた会おうな。追伸。メリークリスマス。私が実際会った出来事です。ちょっと切ないラブストーリーだけど、私には忘れられない一日です。最初に読ませていただいたのは相原ゆめとさんの投稿でした。
はい。
これは切ないラブストーリーと書いてありますけど、ね、分かってたんだけれども、
うん、
こう彼女をね責めることなく、
うん、
なんだろう、幸せになれよというっていうところはやっぱ男らしいなと、
うん、
うん、ここでなんでだよと、
うん、
なんでだどうしてだとね、
うん、
騒いでしまうと逆にこう引いてしまうこともありでするので、こう読んでて男らしいなと思って。読みます。なんか、相原さんのはですね、こう、絵が見えてくるというか、そんな感じの、文章で送っていただいたので、ちょっと、ナレーション風に、やってみたんですけれども。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次は、リーダー。
はい。ハンドルネーム、トムクマさん。大学生だった頃、かっこはるか昔になっちゃいました。3年間付き合っていた彼女と俺の就職、かっこ東京がきっかけで遠距離状態に。まだ携帯やインターネットなんてなくって、手紙とたまの電話連絡だけが二人をつなぐ唯一の手段でした。最初はまめに連絡していたのですが、やはり就職したての新米では時間の調整が難しく、電話連絡も途切れがち。手紙のやり取りは何とか続けていたので、一度共通の友達と一緒に遊びに来てくれました。ところが、本当に運が悪いというか、彼女が来る前の日からおかんがしていて、当日はフラフラ。やっとの思いで東京駅に迎えに行ったのですが、そこまで。三人でホテルへ直行し、寝込んでしまいました。
かわいい。
彼女も友人も初めての東京だったのもあって、張り切って観光ガイドする予定がすべて台無し。それから手紙のやり取りや誕生日のプレゼント等でしのいでいたのですが、1年が過ぎようとしていた時に手紙が届きました。いつもとは違う厚みの手紙に何か違うって感じながら封を切ると、ごめんなさい。と書いた便箋が1枚、かっこ他にも少し書いてあったのですが省略させてください。なんとなく分かってはいたのですが、それが全てでした。今でも覚えてるのは彼女の実家、かっこ兼業農家に遊びに行った時、食べた取り立てのトマトの味と彼女のアパートから東京へ向かう時の行かないで。携帯やインターネットが当たり前となった今では考えられないかもしれませんが、これが最初の遠距離恋愛でした。矢印。実は当時、しっかり東京で付き合っていた人がいたのは永遠の秘密です。かっこ笑いだった。
これは、簡単に言うと二股をかけてたってことですね。
そうか。
そうですね。まあ、そういうことはありです。ありですよっていうのは、私も遠距離恋愛の経験はいくつかあって、
うん、
まあ、それは後で話すけど、
うん、
そうね、しっかり東京で付き合ってた人がいた。 ね、ありますよね。
ありますよね。何、同意を求めてんの、それは。
そうかな。
でもなかなかやっぱりこうね、うん、遠距離、自分、俺はしたことないけど、こう離れてるとすごく相手がこう、うん、何を、なんつうの、今例えばやってるとか、うん、何を考えてるとかっていうのが見えないから、特にね、うん、この頃ってその携帯とかネットとかない時代だから、
だ、
ね、電話しか、うん、ね、電話と手紙しかないでしょ。
今はまた違うからね。
そう考えるとね、
うん、
やっぱりこう寂しくなっちゃうね、どうしてもね。
そうね。でも、せっかく会っても具合が悪くてっていうのはちょっと運が悪いよね。
そうね。
うん。なんか、トムクマさんって そんな、すごいいっぱいお話ししてるわけじゃないんだけどさ、こう、なんていうのかな。重要な日に、具合が悪くなっちゃうとかって、うん、結構ある人ってあるじゃん。
あるね。
うん。そういう星の元に生まれたというかさ、わかんないけど、普段がね、どんな感じかわかんないけど、こういつも遠足の日にこう、風邪ひいちゃって熱出てとか。
あれ、それなんか、何の、なんかの話でもあったね。
あった？わかんない。あったっけ？
いや、それは純がそうだったとか、俺がそうだったとか。
そうだっけ？
そういう話を最近したような気がする
。覚えてないけど。うん、それはでも、運が悪かったですね。
はい。
ちょっといつもとは違う厚みの手紙っていうのはね、これ、ちょっとドキッとするんで。
いいね、
何？歌詞に使えそうと思った。
歌詞に使えそうと思った、俺。ちょっといい、このフレーズちょっといただいていいですかね。
じゃあ、私、あれだよ、ゆらゆらりで、うん、なんだっけ。
あ、いつもと違う。
いつもと違うハグの強さに、みたいな。
なるほど、
ね。それ、なんか似た感じだ。もうちょっとこれで、東京に向かう時の行かないでという、このセリフは、私は、東京ラブストーリーを思い出しましたね。
あ、そうなの？そんなのあったっけ？
うん。愛森のりみがさ、
うん。
ああ。感知に。
感知に。
行かないで、とこう。
ああ、なんかあったような気もするな。
あそこで、ね、もう、うおーってなってた。懐かしいドラマの話になってしまいますけど。トムクマさん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。次は、ゆうさんです。はい。タコに結婚しようねって誓った方と同棲していたことがありました。彼はバンドも持っていて、ドラムを担当していました。その彼としばらく同棲した後、仕事で遠くで暮らすことになった彼に、私はついて行きたかったのですが、安定しないうちに負担をかけたくないからと、一人アパートで待つことに。遠距離が何ヶ月も続くと、誠実な人だし大丈夫という信じることに自信が持てなくなっていきました。会社の人とライブや飲み会に行くという話を聞くたびに、どんどんと寂しくなって、不安になって。その後、やっとミニ旅行で近くの海が見える場所で、二人きりになれる日が来たのに、疲れからか、彼は即座に寝てしまい、少ししか話もできずでした。少ししか話もできずでした。でも不満も言えなかった。それが募って、数日後の電話で悲鳴を上げていた心がついに壊れて、電話越しで本当に結婚する気持ちがあるのかわかんないと当たってしまいました。こじれていく会話に気づいた時には、二人で電話越しで泣いてしまってました。すれ違ってしまった気持ちは元には戻せず、大好きなまま別れてしまいました。いくつも恋愛はしましたが、一番辛い遠距離恋愛の思い出です。あの時もっと可愛く甘えられたら、彼の気持ちをもっと理解してあげられてたらって思います。元気にしてるかな？きっと今でも素敵な人なんだろうな。幸せでいてほしいと思います。
はい。
ゆうさんでした。
はい。ちょっと一気に飛ばしましたね。
え？マジ？ うん、そうそうそう、どこ？
せっかくの電話だし。
おー、ごめんなさいね。せっかくの電話だし、もっと楽しい話をしたらいいのに、なんだか空白の空いた会話になり、会社の人のライブ。
全然わかんない
じゃん。すいませんね。はい。ゆうさんでしたけれども、はい、バンドをしてた彼と同棲をしてた。
いくつぐらいの時だったね。
ねえ。
っていうか今ゆうさんの年知らないけど。
私と同じぐらいだ
ったと。ああ、同じくらいなの。
うん。そう、そうだよね。こう何ヶ月も続くと。信じることにこう自信が持てなくなっていきますって書いてあるけど、うん、本当にそうだよね、うん、やっぱりこう相手がね何をしてるのかっていうのは実際見えないわけだし、うん、会社の人とライブや飲み会に行くという話を聞くたびにどんどんと寂しくなる、
うん、
これはそうなんだよね、
うん、
やっぱその場に自分がいない、
うんうんうん、
例えばそれって遠距離恋愛じゃなくて、うん、近くに行ってもね、
うん、
なんかこう相手がさどっか飲み会に行ってくるとかって、
うん、
やっぱこう自分が一緒じゃないとこう不安になる、
うん、
不安っていうのはやっぱり浮気とかそういう浮気だけでもなく、
うん、
こうなんか自分がいないところで、すごく楽しい思い、楽しいのをさ、こうしてるっていうのが、自分は今寂しいのになんか辛いなとか、そういうのなんだよね。
うん。
うん。へーって。
でも俺とかは相手がなんか他でこう楽しんだりなんかするのはすごくいいなぁとは思うけど。
それはね、多分自信があるんだよ自分で。
いや自信とかじゃなくてなんだろうな
ぁ、うん、いやその相手がこう、うん、すごくいろんなことで楽しんでるのっていうのはいいんだけれども、
うんうん、
やっぱりなんかこう一緒に、うん、やっていたいとかさ、
うん、
そういうのはあると思うよね、うんうん、それはもしかしたら男の人と女の人との考え方の違いもあるかもしれない。うん。けどね。
うん。
そう、大好きなまま別れてしまいました。ね、この好きなまま別れるっていうのは。
ねえ。
なんか、私あったかな、そういうこと。どうなんだろうねって。
いや、その、好きなまま別れるっていうのはね、どういう心理っていう
か。
だから
もう、ほら、先が。
見えない。
ない、もうダメだな、と思っちゃったらさ、例えばもう結婚はできないとか。
例えば、それをこう修復することはできなかったのかな、とか、例えばね。
だから、ほら、すれ違ったね、気持ちが元に戻せなくなってしまう、
うん
う
ん、
そうするとやっぱりもうああもう将来ダメなんだなって思ったら、うんうん、お互いのことを考えて別れるとか、うんうんうん、そういうことしかなくなっちゃうという、
ね
うん、もしかしたらそのままね付き合ってたらもちろんまた違う結論になっていたかもしれないけれどね、うんうんまあ、そんなこともあるんですね、
うん
うん、はい、
はい
ゆうさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。では、次の方。
次の方です。どうぞ。
なんか診察みたい。つんつくさん。宮城県に来て早15年が過ぎようとしている今日この頃です。今日の投稿テーマ、遠距離恋愛。北海道の釧路市に生まれ育った私ですが、まさか仕事の関係で、転勤になるとは思っておりませんでした。彼女と出会い、宮城に転勤する前に6年間付き合い、婚約の話も進めていたのですが、結局転勤がネックで、遠距離をしても長続きはしなく、1年で終わりでした。やっぱ、そばにいないとダメなんですね。出会いの始めが遠距離恋愛だと、少しは考え方や行動が違うのでしょうか。今思うに、 ついてまで行くような男ではなかったのでしょうか。反省。
反省。
てんて
ん。つんつくさん。
つんつくさん。
ついてまで行くような男ではなかったの。そうですね。転勤で、急に転勤。
え、これ最近の話なのかな？どう？
どうだろうね。
あ、でも、宮城に来て15年ってか、だから15年前ってことだよね。
あ、え？
いやいや、だから、北海道から宮城に転勤する話だったから、宮城に来て15年っていうか、もう15年前の話。
15年前？宮城に転勤する前に6年間ですか。じゃあ結構前の話なのか。そうそうそう、うん。婚約の話まで進めてて、結局、ダメになってしまった、
ね。でもすごく、まあこれはちょっと女の人じゃないからちょっとわかんないけど、やっぱりもしかしたら今ポッと思ったのは、やっぱりほら、どっかに知らないね、男の人が例えば仕事の関係で転勤ってよくあるじゃん。それに例えばよくついてきてほしいとかってよくあるでしょ。ああいうやつって結局その、女の人にすれば、自分の環境が全く、ね、友達だったり家族だったりとかさ、自分の仕事だったりとか、すべて、まあ投げ出すっていうかさ、その人についていくってことはさ、やっぱりそこまでの、なんていうの、こう、勇気というか決断が、やっぱりないとできないよね。簡単なことじゃないんだよね。
そうだよね。もうさ、何もしてなくてさ、もうその彼だけをこう見ててね、もうどこに行ったって絶対ついてくみたいな、でなければ、やっぱりその自分の仕事が転勤したら、できなくなっちゃうとか、仲いい人たちがいっぱいいて、そこからはやっぱり離れられないとか、そういうことでね、やっぱりついていけないっていうのはあるのかもしれないね。
ね、他の要素、なんつうの、ツンツクさんが、そういう、ね、ついていくまでのような男では、男じゃないっていう、そういうことではなくて、やっぱりその、ね、周りの環境とかね、そういうところの、なんつうのかな、まあ、すごい葛藤がきっとあったと思うしね。
そうね、転勤で、でも、もうずっと宮城に行くって決まっちゃってたのかね。転勤。
ね、
転勤ってほら何年とかもあるでしょ。
確かに。
じゃあもう宮城に行くっていうふうに、そこにいるっていうことは決まっちゃってたのかしら。ね。わからないけど。自分がもしそう言われたらどうなんだろうなぁ。わかんない。普通だったらついていっちゃうかもしれない。自分の、なんか、多分そこまでこう打ち込むようなさ、仕事とかを。
じゃあ、ちょっとケニアに転勤になったんだけど。
別に、行くかなぁ。
あの、なんとか族の村なんだけど。
村。それはそれでいいんじゃないかな、私別にその、例えば不便な国とか、でも全然、いける。
ほ
んと。なんか友達、もちろんさ、こっちにいる友達とか、ね、楽しいこととかから離れるのはすごい、まあ、辛いかもしれないけど、そこに行けば、それなりに楽しいことはあるだろうし、もちろん辛いこともあるかもしれないけど、そこで、できることっていうのはいっぱいあるし、新しい発見もあるし、すごくいいかなと私は思うんだけど。
なるほど。
はい。
はい。
つんつくさん。
はい。
ありがとうございました。はい。これ最後かな、次。次は、そらさん。
はい。
はい。NJ さん、新曲リリースおめでとうございます。そして、心待ちにしておりました。やったありがとうございます、今回の曲またしてもやられた感いっぱいでした。私も遠距離恋愛の経験がありますから心情はよくわかります。 今の旦那さんと一時的に遠距離になったことがあって、その時はまだ今みたいなメールなんかなくて、毎晩公衆電話から電話をかけて話したり、手紙を毎日書いていましたよ。毎日お互いからの手紙が届いているのを励みに過ごしていたことを思い出しました。お互いに何かを埋めるように。そして今回の曲をお友達とみんなで聴いたとき、心だけは遠距離になりませんようにと話させていただきました。歌詞の中に遠いのは地図の距離だけでいいとありましたよね。いくらそばにいても心が離れかかってしまっていることだってあると思います。それくらい切ない遠距離はないから。だからいつでもどこでも心は寄り添っていられるのがいいなって思います。今回の曲もとても大事な一曲になりました。これからも応援していきますよ。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
うん、そうですね、そう、心が離れて、そうね、そうなんだよ。遠距離、実はこう遠距離の方が心が近かったりっていうこともあるわけだよ。
あ、気持ち的にってこと。
そう、お互いのことをすごく思ってるから、変にっていうか近くにいても遠い和語の人みたいな
何考えてんだかわかんない、
あるじゃん。そう、そういうのもあるから、うん、そうそうそう、心離れてる遠距離っていうのは嫌だよね。そう、それで今の旦那さんとなんだ、どことどこで遠距離してたのかな、わかんないけど、そう、今みたいにメールなんかなくてって書いてあるけど、これちょっと自分の話も交えながらね、お話しするけど、私も遠距離海外と日本とであって、で、その時はネットもなくて、ネットなかったわけじゃないけど、今ほど全然使われてなかったし、で、そうね、ソラさんも、手紙を毎日書いてたと書いてあるけど、私も同じことをしてて、で、相手の手紙を読んでの返事ではなくて、毎日、一日会ったことを、とか、まあ、次の日の朝とか、会社行く前とかに、なんだ、コーヒー屋とか入って、それをこう、前日に会ったことをわーってこう書いて、それでそれを郵便局に持ってって、で、わざわざ郵便局に持ってくのっていうのは理由があって、その頃、まあ、外国ってイタリアだったんだけど、イタリアでは、その、なんだ、珍しい切手、日本の切手とか珍しいと取られちゃう。それでつかなくなるっていうので、わざわざ、郵便局に持ってって、スタンプを押してもらって、それで送ってたのね。でも毎日のようにそこの郵便局に行っててさ。それをこう、それで手紙を毎日、本当に毎日書いてたの、お互いに。だから、返事が来るわけでもなく、お互いが何をしてたかと。今日一日何をしたの。っていうようなの、本当に毎日何ヶ月もやってたかな。だけど、やっぱ郵便事情が悪くてね。で、一週間はかかった。もっとかかったかな、その頃は。途中で亡くなったりしたのもあり。ね、それで一週間に一回は電話で話そうということで、まあ私からかけたり、あっちからかけたりだったんだけど、もうその時のやっぱ電話代もバカにならない。一ヶ月で5万とか6万とかを払ってたのね。
すごいね。
なんかそのお金でもう給料ほとんどなくなっていっちゃうみたいな。今はね、メールで気軽にっていうか、昔よりもその遠距離 もう昔よりは近くなってると思うんだよね、
うんうん、
気持ち的じゃなくて、
うん、
手段が、
うん
うん
うん、
だって多分今遠距離恋愛ってしてても、
うん、
手紙を毎日書くとかってあまりないんじゃないかな、
うん、
じゃない？だってメールは携帯のメールとかできるしさ、
手紙は書く
し、テレビ電話とかだってあるわけだし、
スカイプとかね。
うん、まだ全然事情が違うと思うけれどもね。うん、まあ昔に比べればいいのかなと思うけれど、それがいいのか悪いのかはわかんないけどね。うん、まあ。便利になったことはいいよね、うん、で、だけど便利になったことによって生じる問題もいっぱいある、うん、
まあ、
なんで連絡すぐしてくれないのとかなんでミクシーにログインしてるくせに返事してくれないのみたいな、そういう、
なんかそれがあったな。
あのね、私あのミクシーの、遠距離恋愛コミュみたいなのに入ってて、うん、まあいろいろ読んだりとか、
うんうん、
いろんなコミュに入っててさ、その恋愛のみんなのこういう気持ち、
うん、
どういう気持ちでいるかとか、そういうのを見て、
うん、
歌詞にこうね、
うん、
反映させたりするんだけど、
うん、
なんでこうミクシィのログインしてるくせに返事してくれない、忙しいからとか言ってるくせにみたいなさ、そういうのが出てきちゃうわけだよね。
うん。
うん、だから、どっちがいいのかはわからないけれども、
うん。
うん。まあ、離れてるだけ、やっぱりお互いのことを
常に、うん。思う気持ちが、やっぱり違うよね。
そう。
うん。だから、なかなか、だから、今だったら簡単に連絡もつくんだけれども、うん、昔はそれは、そうではなかったからっていう、その、なんていうの、手段が、便利になった分、
うん、
いつでも連絡が取れるやっていう気持ちがあるからさ。
うん、
だから昔は連絡が取れないからやっぱり思う気持ちも強いとか、だから反比例なんだよね、結局そこは。
うん、ね。
まあそれは何でもそうなのかもしれない、
ね。うまくバランスを取らないといけないかなと思うんだけど。ねえ、ピーちゃん。ピーちゃん登場です。うちの文鳥、ピーチ、本名ピーチ。いろんな呼び方がありますけど。ピッちゃんどう思う？シーン。そうね。遠距離だって。ピッちゃん。シーン。ピッちゃんいつも騒ぐくせに静かですね。うん。なんか私言いたいことがあったのに忘れちゃった。
本当ピーちゃんだからしてる。
違うんだって、ちょっと登場させたいなと思って、
うん、
ね、そんなでソラさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
これで全部、
うん、
かな、
はい
はい、
はい、
お送りいただいた皆さんありがとうございました。はい、認
知されました。
それで、
え、
それで、
それで、
これからの
予定、
予定は、
これからの予定は、
はい、
まあ年内に、
うん、
アルバムを出せるように、
うん、
頑張ります。
頑張ります。
はい。
うん。あとはちょっとライブは、うん、ライブをすると。曲がストップしてしまうので、特にね。
ね、そうなんだよね。
なので、ちょっと、お休み、
はい、
して、
はい、
年内にアルバムを作れるように、頑張っていってですね、
はい
はい、ゆくゆくは、その、アルバムの発売ライブで、ワンマンでも、やりたいなと思ってるんだけれども、
うん、
いかがでしょう。
それの今度それのための準備も
そうだ、ね、
しなきゃいけないしね、
うん、いろいろこう考えてることはありますけれども、うん、 次の新曲がいつになることやら、ね、わかりませんけど、
うん、はい、
はい、あのなんか最近はインフルエンザ、新型のインフルエンザが ね、あのすっかり有効になってしまってて、私も昨日なんか頭が痛くなっちゃってさ、急にあこれやばいかもってちょっと一瞬思った。
ね、
うん、皆さんね、あのうがい手洗いしっかりして、
はい、
かからないようにかからないようにというか、こうこれ以上感染がね、広がらないようにしていきましょう、はい、これから季節も変わっていきますしね、
うん
うん、皆さん、はい、あの体に気をつけて過ごしてください。
はい、
はい、また1時間超えてしまいました。はい、最後までお聞きくださった皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
NJ ウェーブ第15回、
うん、
お相手は NJ のジュンと
リーダーでした。
ピーちゃんも
アンドピーちゃん、
ピーちゃんは泣かない。ピーちゃん泣きなよ、言わない。それではさよなら。
さよなら。またね。
またね。